幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FBC ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。3月最後の月曜日です。いや、今月の大きな出来事と言ったら、なんて言っても World Baseball Classic WBC ですね。日本の皆さん、おめでとうございます。強かったですね。でもなんて言っても WBC で福井勢が大活躍ですね。中村捕手、吉田外野手、もうこの2人のプレーに地元の皆さんだけじゃなくて、日本の皆さんだけじゃなくて、世界の皆さんが注目したんじゃないですかね。ちなみに僕はこの番組で、吉田さんと対談させていただいた後、一回福井でお会いして、ちょっとメールも交換するようになって、頑張れとか、行ってらっしゃいとか、そういうメールを送るとすぐ返事が来るんですよ。礼儀正しい。そんな吉田さんを今までよりも3000倍応援したくなりましたね。皆さんも今後レッドソックスの吉田さんとして応援してあげてください。そして中村選手、この番組出てください。待ってます。さあ、ということで、先月のゲストは城郭ライター、そして城メグリストの萩原幸子さんでした。メッセージもたくさんいただいてます。福井市の安子さんは、福井に住んでいますか？知らないお城がいくつもありました。先日福井の誕生日、いわゆるふるさとの日に、朝倉市遺跡資料館に行ってきました。とっても良かったです。そうなんですよね、僕まだ行ってないんですよ。行ってみたいです。埼玉県の平野コミタンさんからは、お城には全く興味がなかったのですが、話を聞いていたらすごく興味が湧いて、お城見たくなりました。旦那様が福井県の出身なので、今度行った時に丸岡城の屋根瓦をぜひじっくり見ていきたいと思います。いいね。さて、今夜も幸せな気持ちをおすすわけしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福度ナンバーワンを5連覇中の福井県、その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは福井県出身の美術家、長坂真吾さんです。ガーナに投棄されたゴミからアートを作り、スラム街を救おうという活動をされています。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今夜はリモートでの登場です。ゲスト、福井市出身美術家、長坂真吾さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、真吾さんのドキュメンタリーを見せていただき、すごく感動しましたね。
あ、本当ですか。
はい。どういうことなのか、まだ聞いてる方分かんないから、とりあえずプロフィールを説明します。
はい。
長坂真吾さんは1984年福井に生まれまして、現在38歳。ちなみにどういうところで生まれ育ったんですか。
福井県の福井市ですね。
おうおうおう。中央の方ですか、あの町の中ですか。
町の方ですね、どっちかというと。
あ、そうなんだ。走り回るような少年だったんですか、それとも静かにアートに取り組むような少年だったんですか。
なんか両方ありましたね。あのスケッチして絵を描く時間も好きだったし、
うんうん、
外、家に帰ってこない夜な夜な朝まで遊んでて、うんうんうん、なんか両方あったかなって感じですね。両方の側面が、
うん。で、高校は科学技術高校を卒業しまして、その後は東京のファッション専門学校に進んだわけなんですけど、やっぱり子供の頃からこういう、なんか作りたいっていう願望が強かったですか。
なんか服飾学校行ったのには理由があって、うん、東京でバンド活動したかったんですよ、音楽の。
で、
服装学校ですか。まあ、何でもだ、どこでもよかったんですよね、
楽器は何だったんですか。
僕はボーカルをやってたんですけど、その時音楽がやりたくて行ったんですけど、
うんうんうん、
結局その文化服装学院に遊びで入ったらめちゃくちゃ厳しくて、それで気づいたら服のものづくりしかしてませんでした、バンド活動やめて。
あ、そうなんだ。
面白かったですね。あんな夢中に朝から晩までミシン踏んでデザインが書いて服作ってたんで楽しかったですね。大変でしたけど。
で、自らブランドも立ち上げてあるんですよね。
そうですね、まあ、いろいろ曲折あってですね、
うん、
新宿の歌舞伎町でホストクラブで3000万円貯めてそれで起業しました。 まあなんか留学したかったんですけど、もう親にですね、留学資金を捻出してくれとお願いしたんですけど、まあ出してくれないわけですよ。で、自分でやりたいことは自分でお金を稼げっていうような方針だったんで、
なるほど。
で、まあ留学資金600万円貯める目標で、ホストクラブで働いたらですね、
3000
何
万円が
万、
貯まったと。
3000万集まってしまって、起業することになりました。
自分の夢をかけるため、パリまで行かれたんですね。
パリ、まあ、全世界15カ国
ほう。
旅して絵を描きました。
絵の勉強は？
は独学です。
独学で。
はい。
今パソコンの前で、もしくは自分の携帯とか、思ってる方、ぜひ長坂真子さんの絵を検索してみてください。ありえないぐらいうまいんですよ。
ああ、
こ
そ
れ
れ
が
嬉しい。
独学解放って、その絵も売ってました？
絵も売ってました。当時ね、1万円から3万円ぐらい。
そうなんだ、路上で
で
絵
っ
を
か
売っ
い絵で
て。
も。で、今、それ600万円ぐらいで取引されてますね。当時3万円で描いてた絵が、
あ、そうなんだ。
はい、もう5、600万とか、中には1000万円ぐらいのものもあります。
でも、それでも満足はしてないというか、人生が報われてるとはあまり思ってらっしゃらなかったらしいですね。
なんか、基本的に満腹中枢が壊れたギャル曽根みたいな、わかります？
わ かります。
食べてもお腹いっぱいにならないんですよ。
ほ
これ今でもそう。満足しないんですよね。
う。
なんか満足中枢壊れちゃってるんですよ
なるほどね。でもその満
ね。
足中枢が壊れてるからこそ栄養になるものを求め続けるでしょ？
あ、だから本当の正義とは何かとか、資本主義の本当のこれからの社会的な意義とか目標、そういったものが本当に今正しいことをみんながやってるのかとか、なんか本当にそういったことがもう気になって仕方ない。まあ言うなら、なんで地球って浮いてるんだろう、宇宙にとか まあそんなの考えてもさ、意味ないところまで考えてしまうんですよね、すごく。
なるほどね。で、そこで出会ったのはガーナ。どうやってそもそもガーナにたどり着いたんですか？
会社起業して1年で潰しちゃったんですよ。
服飾系の。
はい。
ほうほうほう。
その後路上の絵描きになって、で世界15カ国旅してるんですけど、お金ないのになんで世界15カ国行けたかっていうと、バイヤーをやってたんです。
おう、何の？
アメリカ行ったら iPad 買って日本で倍にして売ったりとか、
なるほどね。
パリに行ったらバッグを買って売ると、日本で。
なるほど。この国境を挟んだ需要と供給のアンバランス
そうで
を
す。そうです。
探して。
その資本主義を利用しながらバイヤーをして、でもある日ニュースを見た時に、僕が買い付けした電子機器がゴミになって、で、まあ、ガーナのスラムアグボグブロシーという場所でたくさんの人が30代で死ぬ街があると。
で、その記事読んで、よし、行ってみようと。
一
す
人
ごいで
で。
すね、その行動力も。そこでどういう印象を受けたんですか？
僕が調べた世界最悪のアグボグブロシーを現実に行った時に、その想像をはるかに超えた世界、資本主義の大量消費社会の大きなしわ寄せ、言うなら資本主義の真実、正体を見たっていうか、そういう気分になりましたね。
まあ、ドキュメンタリーから受けた印象というか、要約だけをお話ししますと、大量の中古品のその電子機器とかがガーナに輸入されまして、で、その使えるものは、町の方が使ったり、ショップで売られたりすると思うんですけど、大半がまあゴミ置き場に大量に捨てられて山となって、で、そのスラム、その置き場の近くに住まれている皆さんが、まあ、そのゴミを漁って使えるものをさらに、抽出したり、さらにはバーナーボーイと呼ばれている少年たちが電気のケーブル、その中の銅を、出すために朝から晩まで燃やしてて、その外側のゴムを溶かしてるんですね。その金属を売るために朝から晩まで黙々と黒い煙を吸いながら、もう地獄のように暑いところで働いてるんですね。
間違いないです。
そういう環境を見て、自分はどうやろうと思ったんですか？
まあ、なんか本当に自分一人で嗅いでる問題じゃないなと思ったんですよ。
ほう。
で、当時ね、その世界中旅してお金もなかったんですよ。本当貯金が2000ドルぐらいしかなくて、じゃあどうやって彼らの生活を変える？ まずは彼らのためにガスマスクを延命で持っていこうと思ったんですよ、
うん、
なるほどね。でも、まあ、数百個用意しなきゃいけなかったんですけど、うん、20万円じゃ買えないんですよ。
ほう。
それで、考えた、まあ、苦肉の策というか、
うん、
それが現地に落ちてるプラスチックのゴミを掃除して、
うん、
掃除したらスラムのゴミが減るじゃないですか。
なるほどね。
でそのゴミをあてがって芸術作品に変えてしまおうと、
うん、ほう。
それを売った収益を彼らに返すっていうサステナブルな、うん、まあ、アップサイクルな取り組みを思いついたんですよね、そこで。
なるほどね。今孫さんのアートスタイルっていうのは、うん、そのガーナで拾われたゴミを生かしてゴミと油絵の組み合わせで、なんて言えばいいのかな、登場人物のメッセージ性がもう何千倍にも上がる、奥行きが出る、そのアートがこの現実世界とつながってるんだっていう、そういう象徴的なものを生み出すことになったんですね。僕もそれを見てすごく感動するんですよ。
いや、さすがです。もう言語化がうまいですね、本当にそうです。
ああ、とんでもないです、
はい、
でも、うん、孫さんの今のアートスタイルとの出会いも自分にとって結構衝撃だったんじゃないかなと思うんですが、
それまで全く絵描きとして成功してなかったんで、
うん、
まさか自分の絵が数千万、数億円で取引されるなんて思ってないわけじゃないですか、
うん、
でもさっきパックンさんがおっしゃったみたいに、ガーナの現地のゴミを使うことによって現実の世界にアートがこう玄関口になって引き込まれると、
うんうん、
ものすごいインパクトがそこにアートの上に生まれて、お客さんたちが去年もアートが900点ぐらい売れたんですけど、
はあ、
そういったムーブメントが起こり始めるっていうのが衝撃でしたね、うん、先進国のコレクターたちで、まあ、ミュージアムとかでもエキシビジョンをして、
うん、
延べ去年10万人以上動員できて、
は
あ、そういったムーブメントになっていったんですね。たったゴミが、
そうなん
ですね、価値のないゴミが、うん、
その社会現象も面白いですよね。
いやー、びっくりしましたね、うん、今もびっくりしてるんですけど。
でもそれを悩まされてる現地の皆さんの救済に当てるっていうのも孫さんの素敵な発明だと思うんですね。
それも資本主義社会の大きなスキームを僕自身ハッキングしてるんですよ、サステナブルに。
確かに、
うんうん、要はね、僕 5% しか取ってないんですよ、絵の売り上げの給料。
はい。
100万円売れたら5万円僕の報酬、
うん、で、うん、その残りをどうしてるんですか。あ、リスナーに説
明してください。まあ、納税をして
まずね、はい、
まあ、去年は6億から7億円ぐらい絵が売れたんですけど、
はあ、残りの収益はどうされてるのか。
収益を今ガーナのリサイクル工場、農園、 EV 事業、
はい、
アートギャラリーなどいろんなものに使わさせてもらってます、
はい、そのスラムの皆さんが発がん物質込みの黙々と立てる黒い煙を吸いながら暮らさなくてもいいように。
そうです。
いや、皆さんこれどうですか、うん、応援したくなりますよね。まだまだ聞きたい話がいっぱいありますし、
はい、
その前に聞いて幸せになる一曲をシェアしていただけますか。
はい、僕実は越前和紙で月という作品を作ってまして、う
ん、あ、見ました。
あ、ありがとうございます。僕の月の作品を見て感動して、歌手のミミさんがですね、月という曲を作曲してくれたんですね。
ほう、
はい、これをリクエストで流したいなと思います。
わかりました。それではお聴きください、ミミで月。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしています幸せになるラジオ。今夜のゲストは福井市出身の美術家、長坂真吾さんです。いやー、いいお話を聞いた後、このミミさんの月聞くのもさらに感動が深まりますね。子供の頃からお絵描きが好きだとおっしゃったんですけど、それ親とかがいいねいいねとか褒めたり、その才能を伸ばすような、育て方してくれたんですか。
なかったですね、それは。
あ、そうなんだ。
うちのよくね、孫さんみたいな、うん、母親とかの教育どうだったのってめちゃくちゃ聞かれるんですよ、
うんうんうん、
両親の。でうち母子家庭ですし、父親いなかったし。
アートについてお母さん何とおっしゃってたんですか。
なんかね、僕母親に何かやりたいって言うと、うん、母親絶対言う一言があったんですよ、
う
ん、何でもやりたい、これやりたい、あれやりたい、これやりたいって何でも言うんですけど、
うん、
母親はいつもお母さんバカだからわからないって言うんですよ。 へえ、うん、何を言っても私わからないしか言わなかったんですよ。
そうなんだ。
だから東京行きたいって言われても私わからない、なんかギター始めたいっつってもわからない、絵やりたいっつってもなんか基本的にうちの母親はわからない主義を貫き通す、
そうなんだ。
だからね、答えを教えてくれなかったんですよ。世の中こうだよとか、ノーヒントだったんで、なんか今思うと、なんかなんて冷たい母親だってね、思ってたんですけど、今思うと、考える力がめちゃくちゃ育ってたんですよ。
なるほど。でも止めやしないんですね。わかんないけど、やるなとは言わないですね。
あ、もう全く止められないですね。まあ、ガーナ行くときはなんで行くのって言われましたけど、まあ、好きなこと、あのね、逆に言うと、家が貧乏で、私たちのために働いてっていうこともなかったです。
そうなんだ。
まあ、あなたの人生なんだから、全部自分が決めればいい。ただ、人に迷惑かける人生だけはやめろって言われてました。
なるほどね。
それぐらいの教えでした。
今、孫さんの活躍をご覧になって、お母様は何とおっしゃってるんですか？
僕今38なんですけども、31まで僕の人生全否定してました。
そうなんだ。
反社会人とは言われなかったですけど、非社会人って言われていて、仕事もせずに絵描きやがってって言われてたんで 32からガーナに行って、もうこの数年で本当にまあガラクタのシンデレラボーイみたいな 感じで、一気に去年も上野の森デビューして、で母親も全部招待して、でまあ上野の町に僕ののぼり旗がもうぶわーって街中僕の絵で彩りがあって、僕のアートがで何万人の人が見てるっていうのを母親が見て、いやー、うちの本当に私のお腹から生まれてきた子供なのかなってずっと 喜びながら言ってましたね。
お母さん面白いキャラですね。福井県は今訪れることあります？帰ることあり
福井
ます
は
か？
ね、はい、今年お正月、久々にお正月帰って、
どっか好きなところ行ったりするんですか？
僕ね、秋吉が大好き
う
で。
わ、片町の最高ですね。秋吉というのは、聞いてる皆さんのためにお伝えしますと、焼き鳥で入るときに、まあ今ちょっとその風潮薄れたんですけど、昔は社長いらっしゃいって言ってましたよね。みんな社長だったんです。
今も言っ
今
てく
も
れます
言う？
よ。
ああ、よかったですね。で、すごいピリ辛な、からしをつけて、
ね、美味しいよね。食べたくなってきた。
そうでしょ？
誰も焼き鳥食べに行くって言わないです。秋吉食べに行くって言います。
そうなんですね。
はい。秋吉行こうって言います。
そう
焼き
なんです
鳥行こう
ね。
なんて誰も言わないです。
確かに。
まだ東京でも食べますけどね。
そうなんですね。おすすめします。
銀座とか渋谷とか、
池袋。
たまに僕もいますよ、その辺に。
ああ、そうなんですか。いいね、いいね。あと、福井に行けば、伝統工芸品がいっぱいあって、タンスとか刃物とか、
あ、
和
僕は
紙と
越
か、
前焼き。
焼きとか、そうなんです
越
ね。
前焼き一緒にやってます。越前町に行って。
ああ、そうなんですか。
はい、和住館という場所でですね、教えてもらって陶芸作品も作るんです。
そうなんですか。それも、ガーナのゴミと組み合わせて。
売ってます。
なるほどね。
岡本太郎さんも越前焼きずっとやってたんですよ、福井で。
あ、そうなんすか。
だ
へえ。
から、まあ、やっぱりそれぐらいの芸術家も来る街です。武田双雲さんとかも越前和紙使ってますし、
ほう、そうなんすか。
まあ、僕も使ってますし、やっぱり素材がいいものが多いな。
そうなんすよね。
新栄商店街って福井駅前の、昔はシャッター商店街って呼ばれた商店街、今復興し始めてて、おしゃれなコーヒーショップとか、あと
アイリッ
パン
シュ
ツ
パ
屋
ブ、
さんとか、
アイリッ
あ、
シュ
もあ
パ
る
ブ
あ
ありま
る。
すよ。
その隣の隣に僕の店あるんですよ。
マジですか？アイリッシュパブ結構行ってるよ、僕。
そこの隣が僕の孫ギャラリーっていうギ
お、
ャラリーが。
いいですね。
多分ね、新世界商店街で売り上げナンバーワンだと思います。
いや、間違いないと思うんですよ。
多分、本当に。
皆さんぜひ新世界商店街行っていただきたいんですけど、いや、もう時間が惜しい。もっと話したいけど、しょうがない。
確かに。
この後スタジオに
あ、ぜひぜひ。
お邪魔させていただき
あ、
ます。
ぜひ遊びに来てください。
もっともっと話を聞きたいんですけど、行く前に最後に皆さんにこの幸せにするヒントを皆さんにお裾分けしていただければと思うんですけど。
人っていうのは、いいことも悪いこともその人の解釈の中でしかないと思っています。例えば100万円もらって心の底から嬉しい人も、 僕はホスト時代ナンバーワンだった時に100万円もらってもメモ帳にしか見えない時があったんですよ。だからその人によって幸せの価値ってのは大きく変わるなって思ってるんですけど、僕逆に辛いこと、よく私は辛いことばっかりしかないっていう人いるじゃないですか。だから不幸だって。でも僕もよくこんだけガーナのスラム行ってると社員も増えていくと問題ばっか起こるんですよ。想定していないことが。本当に落ち込むんですよ。もう嫌だなって思うことたくさんあるんだけど、悩める感情を持ててる自分の人生って幸せだなと思うんですよ。これ解釈です。辛いことがあっても、それを悩める自分の人生、この瞬間があるってことが価値だなと思うんですよ、僕。
ああ、なるほどね。悩みがあること自体が恵みの証拠だと。
そうです。
いや、素晴らしい考え方じゃないですか。
もう本当にそう思ってます、常に。
いや、孫さんのアートからも話からも本当に刺激受けっぱなしです。最後に残り30秒しかないですけど、何か告知ありますか？
はい、今、孫クリエーション、孫モーターズでは、新規事業部の社員を大募集しています。本当に伸び伸びと、そして思いっきりスラム撲滅まで目指せるメンバーを募集してますんで、ぜひ長坂孫の僕のホームページ、リクルートボタンがありますんで、ぜひエントリーしていただければと思います。
いや、孫さん、これからの個人としての、そしてもうガーナの皆さん、世界の皆さんに貢献するその活躍を応援してます。頑張ってください。
ありがとうございま
今日はあり
す。
がとうございました。今夜のゲストは美術家長坂真吾さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、ここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は福井のおいしい水を使ったスパークリング日本酒です。スパークリング日本酒ですよ。へえ。水がおいしい福井県にはたくさんの酒蔵があり、それぞれが伝統を守りつつ新しいことに挑戦しています。今回はそんな新しい製法で作られたスパークリング日本酒を紹介します。永平寺町で200年以上日本酒造りを営んできた黒龍酒造が新しいチャレンジで生み出した泡酒です。あえて発酵を止めずにお酒の折を瓶の中に残したままにすることで二次発酵をさせています。そうすることで自然な泡が生まれるそうです。炭酸ガスを人工的に入れるのではなく、自然発酵によるスパークリング日本酒はガスの持ちが良く、泡の立ち方が繊細で複雑な味わいが魅力だそうです。こちらは数量限定の希少なお酒ですが、今回は辛口と甘口をそれぞれ1本ずつセットにして1名様にプレゼントします。プレゼントのご応募はメールでお願いします。今回はお酒ですので必ず年齢を変えて送ってください。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってくださいませ。今回のキーワードは、僕も孫さんも大好きで福井に帰ると行きたくなる、あの名物焼き鳥店、入っていくときは社長いらっしゃいって声をかけてくださるあそこです。メールアドレスはアルファベットで happy.jorf.co.jp、 happy.jorf.co.jp です。締め切りは4月10日まで、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて、本日福井県のアンテナショップ福井南青山291がリニューアルオープンしました。カフェ、コワーキングスペース、いろんな方が同時にいろんな作業ができる、そういう場所ですね、を併設しており、都心にいながら福井の食を体感し、福井とのつながりを感じられる施設になっています。また、先月24日にもアンテナショップ福井食の国291が銀座にリニューアルオープンしました。こちらでは県内各地から厳選した食品や工芸品が購入できます。さらに、イートインスペースや観光移住情報コーナーを設け、福井の魅力を発信しています。新しくなった福井県のアンテナショップにぜひ足を運んでみてください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ。今夜のゲストは美術家 長坂真吾さんでした。皆さんぜひオンラインでもいいしリアルでもいいんですけど、彼の作品だけじゃなくて彼の生き方とかビジョンをもっともっと知っていただきたいです。いや僕はとってもその魅力に惹かれましたけど、彼の芸術はもしかしたら僕自身の人生、家族の人生をより良いものにしてくれるんじゃないかなと思ってます。英語で言うと His art doesn't imitate life, it improves life。 彼の芸術は人生、ライフを真似してるんじゃなくてそれを改善しているものだと思います。皆さんもぜひ感想を聞かせてください。他にもあなたが感じた幸せ、福井のおすすめスポットなどなど、何でもいいからメッセージを送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy.jorf.co.jp happy.jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。残念ながらそろそろお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month. 幸せになるラジオ。この番組は福井県がお送りしました。